TBS Podcast。ガリレオって面白いよね。
ふざけんなよ。ふざけんなよ、マジで。
面白いよね。
無駄な1分ぐらい。30分しかねえんだよ、俺の話を。無駄な1分使うなよ、本当に。
ドゥエンウェンウェンウェン。
いらないよ。
ここ言いたいから。
いらないよ。
それでは、早速いきましょう。金の国の卵丼。改めまして金の国の桃沢健介です。
渡部おにぎりです。おにぎり、
マイナビラフターナイト後半の30分は僕たち金の国が担当します。金の国の卵丼ぶり、この番組は僕たちが一皮むけて大きくなれることを目指すラジオです。
はい、お願いします。
おこのね、定型文を、はい、僕はあんまちゃんと読まないから多分短くしてくださった。
確かにそうだよね、これ短くなってるね、ちょっとね。
僕たちが一皮むけて大きくなれることを目指すラジオです、
うん、今ね、これ本当に書いてあるものを読んだもんね。
うん、うん、だから包茎手術と同じですね。
同じ
後継手術じゃん、一皮むけて大きくなる。
まあそうだな、
うん、そうだな、そういうラジオだと思っていただければ。
いやよくないかもな、
はい、いや今週で言うと、まあ R1、 今週じゃないか、聞いてる人からしたら先週だけど、
そうですね、う
ん、R1 グランプリ2023、うん、優勝田津原理音さん、
すごい、
めちゃくちゃ面白かったね。
本当に面白かった。
いや面白かった、
めちゃくちゃ面白かったね。
去年渡部が出てたからっていうので、会場で見に行っててさ、今年はまあもちろんテレビの前で見てたんだけど、はいはいはい、めっちゃ面白かった。なんか去年よりもなんだったら、まあ、緊張とかなかったからかもしれないけど、ね、面白く感じたというか。
なるほど。
もうトップバッターのアキトさんからね。
アキトさん本当面白かったな。
めちゃくちゃ面白かったし、配布でね、小竹正義感さんっていう、はい、僕らの半年上のもうずっとお世話になってる先輩なんですよ、はい、うん、が勝ち上がってきたのもね、良かったですし、
いやちょっとなんかさ、もずくはツイートで見た、その小竹さんが勝ち上がった、
あ、うん、かな、うん、
なるほど。なんか今回R1 の事前番組を、うん、16時半から17時半ぐらいで生放送でやってて、うんうん、
そこで発表され
てた、ね、そこで発表みたいなね、うん、で俺たまたま家帰った時に、うん、ちょうどさあ敗者復活で一人上がる人発表しますってところだった。 うわっと思って、で俺リアルタイムで見てた の家でだけどね。
あれってさ、うん、M1 みたいに一番下からこう順番に発表、
一応5432発表されて、
でそうなん
だ、で俺はそのくらいに帰ってきたの、ちょうど。でじゃあ1位発表ですのところで、小竹正義感ってなった瞬間、俺もういい、ね、ちょ感動しちゃって、なんかやっぱ鳥肌立っちゃって、やっぱね、なんかすごいね、事務所の先輩がさ、しかもお世話になってる人が行くっていうのはなんか ね
僕らが始めた時にも、うん、もう半年上で本当に近い先輩だったから、その時はコンビでね、うんうんうん、いたりして、
あそうだね、
でそのコンビが解散されて、ね、ピンになってどうするんだろうなんて思ってたら、どんどん仕上げていってね、
あれよあれよとね、
今こうなった姿を見ると本当興奮するよね。
かっこいいよな、
本当に。いやその熱い人だからさ、うん、R1 の配布絶対勝ちたいですみたいな、うん、まあ、ツイートも多かったし、
はいはいはい、
勝ちたい理由みたいな100個ぐらい理由上げてた
りとか、ね、あれもねすごかったよね。
宣伝カー作ったりとかして、はいはいはいはい、
東京中回ったりしてな、
そうそう、うん、でまあそれでさ勝つのが何よりかっこいいんだけど、うん、これ結構お金かかってるじゃん、うんうんうん、その辺のこともやってたらさ、もしこれ仮に負けてもエピソードになるのかっていうさ、うんうん、
ね、
その辺頭いいよなやっぱりな。
そうだね、
頭いいよ、まあ、
戦略じゃないんじゃない、
いや戦略だよ、
気持ちで、いや気持ちでやってたんだと思うよ俺は。
気持ちに見せてあれ戦略だから。
頭のいい人だからね、うん、確かに
な。何よりでもちょっとネタが本当に面白かった。
面白かった
ね。鶴とか薩摩川さんとかも出てたけどね。
そうですね。
秋田さんもそうですし。
すごいよな。
友達いっぱいの大会あったな。
ね。
うん。
見てて楽しかった確かに。
うん。
なんかちょっと気になったんだけど、
うん、
終わった大会が終わっ った後くらいにさ、うん、なんかツイッターをなんか普通に見ててさ、
うん、
なんか大沢くんがツイッターでなんか、なんか揉めてた？なんか揉めてました？わかりませんけど、ちょっと。
まあ揉めないようにしようとしたら、なんか、あそこぼや騒ぎ起きてたよってされたというか。
ああ、なるほどね。確かにちょっと上がってたよね、ぼやがね。
いや、なんかね、うん、いや別に、でも本当に大したことじゃない。うん、実際そんな、大きな話にもならなかったから、よかったんだけど、うんうんうん、なんかさ、
うん
コットンさん、キョンさんのネタがもともとコンビネタでね、はいはい、やられてたやつを、まあ、ピン用にこうなんかアレンジしたものというか、
は
あ
は
あ
は
あ、をネタでやられてて、うん、コンビネタをピンのに直すのどうなんだみたいなツイートが結構あったりしたのよ、うんうんうん、
なるほど。
でも、まあ、マジでそのさ違反じゃないし
全然ね、
うん、ピンネタに直せたこともすごいわけ
だ確かにね、
うん、っていうのがあるんですよ、うん、でまあ別にここまでだったら、うん、別に僕もね何もまあまあそう思う人もいるかというぐらいで、まあ
ね、思い方はちょっと自由だからな、
うん、
確かに、
ねまあ、ただ、うん、やだって思っちゃったとか、
うん
うんうん、そういうことが言葉にしたらこういう形になっちゃうんだろうなぐらい思ったんだけど、
はいはいはいはい、
なんかコンビネタをピンのやつに直してR1 に出るのはどうなんだ、
うん、
去年の金の国もそうだったけどみたいなツイートがまあいくつかあったんですよ。
あったんだ。
金の国の渡部おにぎりのネタも、うんはいはいはい、そもそもコンビネタねみたいな。
なるほど。
あ違うよと。
なるほどね。
違う。
あそれ見つけちゃったんだ。
これ聞いてほしいんですけど、うん、僕らは渡部のピンネタは去年の決勝に行ったやつも、うん、一昨年の準決までのやつも、
うんうんうん、
ピン用に作ってるんです。
まずね。
一からピン用にしか作ってなくて、で。その大会の期間中 R1 だ、まあ一昨年言ったら準決終わるまで、うんうん
はい
まあ、勝ち進めなくて終わった、まあ、敗仏までか、まあまあ、
敗復活
で、去年だったら決勝まではピンでしかやってないんですよ、
はい、そうですね、はい、
でこの決勝が終わった後に、うん、なんか有名になったネタらしいさらになんか演出で遊びも加えられるからっていうことで基本的に僕らコンビでネタやるんでなんかベストワンとかで、うん、コンビでトンビのネタをやらさせてもらった
一回やったね
そう、
うんうんうん、
まあ言ったらそういうね、
はいはいはい、
なんか、まあ、自分の中では、まあ、こういう風にもできるネタなんですよ、うんうん、みたいな、うんうんうん、こういう楽しみ方もできますよっていうニュアンスでやったら、うんうんまあ、その当時のベストワンが放送された時もあったんだけど、うん、R1 のネタもともとコンビネタだったんだみたいな、
それは俺も
違う、うん、ピン用にしか作ってないかったんですよと、
うん、
これは分かってほしいなっていうことを一回そのツイート書いてる人に俺反論 しちゃったのよ。
あ自分でツイートしたんじゃなくて、うん、その人に向かって
リプ飛ばしたの、
うんうんうん、
リプ飛ばしたんだけど、はいはい、飛ばしてもうほんと数秒でいやこんな争い事は起こしちゃいけないと思って消したんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらその一瞬を見てたやつがそれをスクショして桃沢がなんかこんなつぶやいてたぞみたいな
厄介ですね
ツイートを上げてたんですでそのツイートに対するリプライで、はいはいはい、消したのにっていうことを
あ
で ね、それを送ったらさらにそれも消してくれるかなと思って
なるほどなるほど
消したのにってやったらそいつ今も依然として残して
強
いやつだったんだけどなぜか俺が消したのにっていうこのリプライを送ったのに対してファイヤーサンダーの崎山さんが俺みたいなやつがごめんなってなんか全然違う方向から謝られたりもしたんだけど
崎山さん
揉め事が好きだから
あなるほど
でもなんかまあ別に僕はそれをやコンビネタをっていうのをやってる人も別にまあ違反じゃないがいいと思うんだけども自分のこだわりとしてピン用にしか作らないっていうルールを自分の中に設けたんで自分たちはそうしちゃってことだけは伝わってほしいなって思ったんですけ
どなるほどね
まあまあまあまあまあそういう風に取る人もいるから
まあまあわかんねそれはもう
また来年言われちゃうのかなまた来年もリポ送っちゃおうかな
次は火災が起きるちゃんと起きる
いやーねまあまあありますね
でもねすごい大会
本当いい大会
楽しかった
いろいろ ね起きてますけど、うん、いい大会でしたよ本当に。
ねえ春と飛行機のグンピーさんってさ、まあ、バキバキ童貞っていう、まあ、名前で有名だけどさやっぱグンピーさんって名前知ってる人ならやっぱバキバキ童貞さんとかバキ童さんじゃなくてグンピーさんって呼んであげた方がいいのかな。おやすみ。
なんだこれ、なんだこれ、こいつなんだ、
なんだよ、解決もしなかったし、
なんだこいつ、
問題提起だけして寝たけど
今回送ってくれたのはラジオネーム主婦プジョーのタクシーさんですね、はいはい、金の国のお二人こんばんは。
はい、こんばんは。
春と飛行機の軍ピーさんが業界の人でもバキドー呼びの方が多くいて思ってたことを言いました。
あ、確かにバキドー呼びの方多いよね。
確かにね、まあ、バキドーでバーンってなんか一気にね、
まあ、そうだね、
知れた感じもあるからな、まあ、
知った母数が圧倒的にそっちが多いけど、
確かに。
でもそもそものさ、軍ピーさんって名前がさ、うん、超良すぎない？
超いい、超いいよね、
超いいよね、
軍ピーっていいよね。であと春と飛行機ってコンビ名も俺めっちゃ好き。
めちゃくちゃいいよね
全然個人的
な
んだけど、
俺も最初に初めてなんかフライヤーかなんかで見た時に一撃で覚えたな、
うん、あ、そう、分かる分かる。なんかね、覚えやすいしね。
で、
ね、
ネタというかその姿を見て、うん、こんな見た目の人たち、
分かる分かる分かる、本当、あ、こんな感じの人なんだと思った。
全てがいい、やっぱり
いいですね。
グッピー可愛いよな。
ちょっと今回の ASMR
よかったね。
ね、よかったね、うんうん、はい、引き続き ASMR ジングルお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、前回の放送で、渡部が参勤交代のことを、あのなんだっけ、あれ、あの旅行するやつと言っていたことから、うろ覚えざっくりとした説明文から答えを当てるクイズをやったら面白いんじゃないかという話になりましたね。リスナーからもね、あ、前回もねちょっとやりましたけどね、リスナーの方からもクイズが届いたんで、ちょっとクイズやってやり合っていきましょうか。
なんか結構届いたっていう話でね、
うん、ありがとうございます。じゃあ先どうぞ。
いいですか、僕から、ね、
うんうん、
じゃあいきます、
うん、
ラジオネーム笹さん、
はい、
あのあれ誰だっけ、あのさ、なんだっけ、横断歩道渡ってる、なんだっけ、一列で並んでる横断歩道、なんだっけ、あの人たち、
ビートルズ、
正解。いいですね、正解ですこれは分かるけどな、いいね、俺もさすがに、うん、じゃあ行きます。
あ、同じだ、ラジオネーム笹さん、
お、
あれなんだっけ、あれ、人の人、
人の人、
あ、人の
人、
人の人、
人の人って何、人の、あ、あー、武田鉄矢さん、
あ、すごっすごっ、分かった、
武田鉄矢さんでしょ、人という字話だよね、
これ伝わるんかい、
人という字話だよね大好きですからね、金八先生はね
渡部の知識の狭さが有用に働いた可能性があるんだ。
あのね好きなものには本当好きになる
すごい、う
ん、笹さん対決は俺の勝ちだな、ね、
いや俺も正解したけど
そうかそうか、
なんで勝ったことにされちゃう
の。ラジオネーム雑草にはつぶあん、
はい、
ちょっとあれなんだっけな、あれ、すごい前に流行ってた、うん、絶対許さないみたいなセリフの、なんだっけ、あれ、絶対許さない、
すごい前に流行ってたやつ、
うん、土下座させるじゃないけど、なんだっけあれ、
半沢直樹かな、半沢直樹の、
あ、ちょっと俺余計なこと言っちゃったな絶対許さないみたいなやつセリフ、なんだっけ、あれ、
ごめんね、おじさんで普通に出てこないある程度具体的なところまでたどり着いてんだけど、あいつなんつったっけ、
倍返しだ、倍返しだ、
倍返しだ、
そうだ、
それだよお前
倍返しだよ、
倍返しのやつだよお前、
余計なアドリブで土下座とか言っちゃったから反応なくて言わしちゃって本当申し訳ないんだけど
僕ラスト1つ、
はい、
ラジオネーム私の傘だけありません、うん、あれなんだっけ、なんだっけ、面白いのに真顔みたいなするやつ、あいつ面白いの真顔すんだよ、
面白いの真顔、
顔隠したりさ、すげえ落書きすんの、
ああ、ひょっこりはん、
あ、違います、それじゃない、落書きするの、
落書き、
うん、至る所に落書きすんのよ、
数学の人、数学の人、
あれなんだっけ、面白いんだけどな、
面白い、あ、違う、
うん、面白いのに真顔すんだよ、あれ、あいつ、
アインシュタインとかじゃないよね、じゃあなんだっけ、
なんだっけ、
真顔、
俺前半に言ってた気がするんだけどな俺前半に言ってた気がするんだけどな、
ガリレオガリレオだ
ドラマのね、
ガリレオ、あー、そっかそっか、真顔する、あの人って
実に面白いって、
まあ、あー、それを真顔と捉えたか、なるほどね、
まあでもニヒルな微笑みというかね、
そうね、なるほど、落書き、確かにな、確かにな、うん、そうか、俺だからアインシュタインがその数学とちょっと勘違いしたわ一瞬、
うん、大丈夫大丈夫
いや織り込み済みじゃない。
大丈夫大丈夫。
織り込み済み。
そんな6年間だから。
大丈夫。出会ってから、
ね。面白いですね。
面白いね、うん、本当にこれね。
たださ本当先週これちょっとやった時点でも思ったんだけど、これ、はいはい、ね、渡辺の後輩の未来の油田っていうコンビがいて、漫才コンビがいて、うんうんうん、そのね漫才とほぼ同じなんだ。
あ、そう。
そう、ボケの方があれなんだっけ、うん、あれなんだっけ、つって言ったら、うん、何々のやつとかっつったらツッコミの方が何々、あ、そうそう、それみたいな、なんか面白い漫才なのよ。
あ、そうなんだ。
そうだから、もうこれをもうとっくに面白い形仕上げてるやつがいて。
あ、そう。
先週やったで思ったんだけど、だからこれね、もうやってっから未来の油田が。
あ、そうなんだ。それ
いつかでもだから未来の油田に来てもらってさ。
確かに、なんかクイズ出してほしいね、うん、確かにの。
やってほしいなっていう感じもあるよね。ということで、以上、未来の油田クイズでした。
もはやもうそうだね。
ごめん、俺も一個だけ出していい？
オリジナル未来の油
田クイズ。未来の油田、オリジナル未来の油田クイズ。
オッケ
ー。あれなんだっけ、うん、
どうしたどうした、
あれ、
フルハート。
あ、正解。
よっしゃ、おかしいと思ったんだよ。そんなええなんて言わないもん ね。
美しいでしょ。
美しい、今の言い方ですね。
さ、
はい、
今日本当にちょうどね、俺髪切ってきたのよ、うん、うん、まあ本当にこれ聞いてる人も人生で何回か経験してるとは思うんですけど、うん、まあ今日しばらくお世話になった美容師さんの方とのお別れのというか、まあ何回か経験してるとは思うんですよ、みんなね、うんうん、っていうのもね、もともとその友達に美容師の人がいて、その人が地方に住んでたんだけど、うん、この春から東京出てくる、
なるほど、
なったのよ。
なるほど。
だから今後、まあせっかくだったらその人に切ってもらいたいな、融通も聞くだろうしな、
まあそうだね、
っていうのもあって、ね、うん、まあじゃあ今切ってもらってる人とは、まあ、今日が最後かななんていう日だったんだけどね。その今切ってくれて、今日まで切ってくれた人ってのはもう芸人始めたぐらいの頃から行きつけの美容室でさ、はいはいはい、5年くらい前からずっと行ってて、で始めた時はね、その人がまだ見習いみたいな感じで、うんうん、俺なんかホットペッパーかなんかでカットモデルって予約して入ったの。カットモデルってさ、営業終わった後に切ってもらうの、ただでね、
なんか美容師さんの練習みたいな感じで、ね、そうそうそうそう、もう含めてってことだよね。
そうそう、うんうん、見習いの人が、はいはい、まあの練習台になってあげるじゃないけど、うんうんうん、だからちょきちょきちょきちょきってある程度、まあいい感じになったかなと思って、終わったんちょっとチェック入りますとかって言われて、そしたら先輩の人がさ
あ、そうなんだ、
そうそう、見に来て、あ、こことここの高さちょっと違うねとか、もっとこここういう風にした方がこう盛り上がったりしなくていいよ、
あ、本当にその、まあ、そうそう、教えが入る時間とかもあるんだ。
そうで、だってそれで直してあげないと、
確かにね、
お客さんが損しちゃう
から
っていうので、そういう姿も最初は見せたら、
なるほど、
次第にお金ちゃんと取って髪切るようになって、で5年ぐらい経った今、教える姿もちょいちょい見たりとかしてるのよ。
いいですね、いい
ですね、あ、この人もこんな感じになったんだなとかっつって、ほんといい人でさ、はいはい、なんか俺が結構忙しくて、でも髪切りたいけど営業中に行けないんですよって相談したら、もうカットモデルとかしばらくやってもらってなかったのに、じゃあ営業終わったら僕ちょっと残ってるんで、何時にお店来てくれれば切りますよっつって、俺だけのためにちょっと店開けといてくれたりとかして、
めちゃくちゃいい人じゃん。
で髪切ってくれて、でお金いくらですかねっつって言ったら、うん、営業外なんでマジで大丈夫ですっつって、
マジ、
カットモデルとかじゃないのに、そんな実力じゃないのに、うん、で、あ、そうなんですねっつって、一緒に切ってもらった後タバコ吸いてちょっと話して帰ったりとか、まあ、そんな
結構本当に仲良くじゃないけど、
仲良くしてくれた人とのお別れってなって、どうしたらいいんだろうと思って、これは何も言わずしれっといなくなった方がいいのか、ちょっと言った方がいいのか、どうした方がいい、この事情を説明すれば分かってくれないはずもないけど、はい、どっちの方が傷つけないかとか気にしないかなとか、しれっといなくなっても気にしないもんなのかな、どうなんだろうって思って、その上京してくるその美容師の人に聞いてみたのよ、うん、美容師さんの元離れるってことあると思うけど、どうしたらいいのかなっていう、うん、絶対説明してくれた方がいいっつって、うん、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかしか来ない男だったら、うん、けど事情説明してもらわないと、あれ1ヶ月後2ヶ月後に、あれ最後の時に なんか嫌なことしちゃったかなとか、
まあそうだよね、
気にしちゃうから。
確かにね。
でやっぱりお客さんのこと覚えてるもんって言ったら、もう5年も来てたらもう絶対覚えてるしみたいな。まあ
絶対そうだろうな。
あ、分かった分かった、じゃあ俺はもう言おうと思って、うん、これがまあ大人の別れ方だろうなと思って、うんうんうん、言うって決めて、うんうん、で今日髪切りに行ったんですよ。
なるほど。
で髪切ってる最中にどうしようかな、今言おうかなと思ったんだけど、いやこれ今言ったらちょっとしんみりする時間長いか、うん、それもなんか変に気にさせちゃうかなと思って、はいはい、終わって会計の時に言おうと思って、
うん、そうだね、
で髪切り終わって、うん、いい感じしてもらって、で洗って普段はしないセットまでしてもらって、多少ねワックスとかつけてもらって、はいはい、ありがとうございます、でじゃあお会計こちらどうぞっつって言われて、あの行ってお金払おうとしたら、うん、あ野沢さんすいません、あの今日10回目ですねつって言われて、うん、あのそのお店が1回来店するごとに来店ポイントみたいなのがあって、
あ、はいはい、ポイントがある
んだよね、10回ごとにお店のワックス1個もらえるのよ。
ほうほうほうほうほう。
で、あ、10回目ですね、じゃあこちらワックスお渡ししますって言われて、うんうんうん、ワックス受け取ったのよ、うん、うわと思ってあのこれをさ、こうもらった後に言っちゃうとあの俺がせっかくだからワックスをもらえるまでは来てのやつになっちゃうか。
これはやだね、これはやだね、
あ、やばいやばいやばいやばい、言うタイミングこれ逃したやつかな。
い
や
でも
言うって決めてきたんだよな、どうしようってちょっと迷ってる間に目線をこうそらしてぼーっとちょっと考える間があったの。で俺の目線の先に張り紙があったのね、うん、その張り紙に4月から料金形態がちょっと変わりますみたいな張り紙があって、これを見てると店員さんが思って、あ、モザさんすいません、あの電気代の関係で来月から100円値上がりになります。
嘘や、
すいません、
上の方しかも値上がりの方ね、
マジか。これ聞いてその上で今伝えたら、俺この2つの理由があって来なくなるやつみたいになる。
めっちゃやだ、
やばいやばいやばい、
めっちゃやだ、
うん、って思ったんだけど、うん、でもここで言わなかったら、もし家帰って LINE とかでもまあそういう選択肢もあったし、もう言わないって決めちゃうもあったけど、うん、言わなかったらこれを1ヶ月2ヶ月後に、うん、あんなことがあっても来なくなったの、うわ最悪って思われるのが一番良くない、
う
ん
う
ん、
そうだね、
だったら今言おうと思って、うん、4月から料金変わっちゃうんですよ、あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、
あ、このタイミングで、
うんうんうん、あのちょっと美容師の友達が上京して、うんうん、ちょっと来月からそっちへ切ってもらおうと思って、今日ちょっとそれも伝えたくて来たんですみたいなこと言ったら、
はい
はい、え、ああ、すいません、あ、そうだったんですねっていう風に言われたんだけど、
うんうんうん、
このえ、あ、あの2回のあ、あで確実に俺の手に持ってるワックスと張り紙あ、あって見たのに、うわうわもうこう
終わる、最悪、最悪、やだ、いやな、やだ、もやもやする、
飛ぶ鳥跡濁しまくってのこのお別れ、なんかあのお見送りしますねっつって、ありがとうございました、またお待ちしてます、うん、あ、またじゃない、あ、またいつでもあのご連絡お待ちしてますねっつってすげえ変な感じだった、
変な感じ、すっごい嫌な感じ、
いくつになっても大人の別れ方できねえなと思って、
いや難しいね、あ、金の国の卵丼ぶり、
マイナビラフターナイト金の国の卵丼ぶり、エンディングのお時間です。
エンディングです、
ね、ということでね、
あのさっきの美容室の話さ、
うん、
あともう一回だけ行って、うん、その時伝えるって手はなかった。
それも、うん、帰ってる途中思ったし、うん、俺はこの受け取ったワックスを返せばよかったって思った
いやいやいや、でも返すはさ、なんか本当に突き放した感じない？
あ、そうもなっちゃうか
かなと俺は思ったけど、だからあと一回通ってその時に言う。
なるほどね、
別にお友達のはさ、いつから通っても別にいいわけじゃ
ん。なるほどね、その友達の方のをもう予約してたとしても、
あーしてたとしたらちょっとそうかまあね、
いやそうなんだよ。でもな、俺も本当に傷つけないためを一番に考えてこの結果になったのがもうわけわかんないなっていうのがあるから、
いやだからまあしょうがないんだよ、別にこんなことはよくあるわ全然。
うん、あとちょピンネタのさ
お
やつ、コンビネタでも やれたっていうことが問題だとか言ってくるやつが いたら嫌だから、一応言っとくんだけど、
うんうん、
違うからね、ピンで思いついた段階でピンの方が面白いからピンネタでやったんですからね、あのネタ渡辺がやったネタは設定的にピンの方が面白いからピンでやった、でコンビでもできることはあるっていう、
そうい
う感じというか、うん、 うん、それはね、なんか、はい、お願いします。お願いしますよ。言われたくないから、うん、そうやって頑張ってます。
そうだね、それはもうマーゴメだね、それはね。
なんとこの番組はラジコのタイムフリー機能で1週間限定で聞けます。
バレル
ー。本編の再編集版とアフタートークは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種音声プラットフォームで聞くことができます。
バレル
ー。すべてのメールの宛先はたまどん @tbs.co.jp です。 tmadon@tbs.co.jp です。
この俺がいつかガンで振られたの、バレルバレル世の中に気づかれる。
この俺が5日間で振られたのバレる。
はい、もう行きましょう、終わりましょう。はい、以上ですね。
最近ね、マッチングアプリで知り合った人かな。
まあまあそんなところかな
と知り合って付き合って5日後に振られることがね。まあ実は水面からやったと。
中学生の、ね、恋愛みたいな感じでね。で
別れ話した後一応手を握ったという気持ち悪い方法。
おい、いいだろう。そこまで言わなくて。
した後に握った気持ち悪い。
いやいやいやいや、最後の恋愛。
ステッカーご希望の方は住所氏名を忘れなくということで、この後は金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドでお楽しみください、はい、ここまでのお相手は金の国の桃沢健介と
渡部おにぎりでした。おにぎりおにぎり。